ただのレディオではございません。
アガリスクエンターテインメントのオリエンテスラジオ。熊谷由香のルートフォーベースボール第30回目。はい、こんばんは。始まりました。めでたく30回目を迎えることと相成りました。私先日31歳になりました。おめでとうおめでとうございます。何も惜しくないんですけどね。30で31だから何も惜しくないんですけど、誕生日は野球見に行ってましたね。はい。でも延長12回で試合終わったのが23時35分で、家にその日のうちに家帰れなくて、その日のうちに誕生日ケーキ食べれなくて寂しいなっていうそんなことがありましたが、はい、私31歳になってしまいました。はい、ですね、アガリスクエンターテインメントの森エンテスラジオがちょっと変わりまして、毎週金曜日第1、第2、第3、第4金曜日に、週替わりで放送することになりまして、第1週目が熊谷、第2週目が、鹿島、第3週目津和野、第4週目朝越といろいろ配置転換、また新番組というか復活番組などもありまして、そういう感じでやっていくことになりました。今までやってた番組は、いつの間にかひっそり最終回ということで終わりまして、また新しい番組なんかも始まっていくわけなんですけれども、はい、本日のゲストですね、いきなりですが紹介したいと思います。アガリスクエンターテインメントの前田由里子さんです。
どうも
ー、どうも
ー、こんばんは。
こんばんは。こんばんは。こんばんは。ということでね、
はい、
前田さんの方も新しい番組が始まるんですね。
私と高田さんとで、アガリスク情報発信局というね、はい、アガリスク公式ラジオのパーソナリティを務めさせていただくことになりまして、
ね、公式ラジオっていうと一応なんかあれなんですけど、まあ、うちらの私とか、まあ、ツアーとかがやってるのも一応公式ではあるんだけど、なんていうんですかね、オフィシャルニュース、オフィシャルニュースをこう劇団の話をいっぱいするよっていう感じですね。
そうですね、劇団の看板を背負って代表として話しているっていう感じで、
二人が抜擢されまして、
局長と秘書という設定で。
どっちが局長なんですか？
私です。
ああ、高田局長じゃないんですね。
そうです、前田局長です。高田秘書です。
高田秘書は大丈夫なんですか？
高田秘書はなんで秘書になったかというと、まず、そうだね、なるほどねって言いたい、相槌の担当したいから秘書
あ、秘書ね。
秘書だと、なるほどっていう。
なるほど。
あんま喋れないんでということで、
サブ MC 的なね。
そうですね。
そういうことです。い
や、秘書、副校長とかそういう感じの。は
い
はいはいはい、い
や、秘書っていうとさ、すごいやっぱり、すごい大変な仕事じゃないですか。
まあ、
いわゆる社長の秘書みたいな。
そうそうそうそう。
しっかり者じゃないですか。だから、どっちかっていうと前田の方が秘書感あるような感じがしたんですけど。
ね、なんかちょっと違う感じで。
逆でね。
ちょっとね、参考にしたのが、東京 FM の、マンボウヤシロさんがやってるラジオがあるんですけど、夕方にやってて、それがマンボウさんが、まあ、部長で、女のアナウンサーが秘書っていう手でやってて。
あ、そうなんだ。
でそれが、なるほどねみたいな感じの人なの、柔らかい感じ。
ああ、
それそういう感じでいいかなみたいな。
あ、なるほどね。
そうそうそう、
あ、なるほどねって言っちゃった
そうなの、それで秘書になった。
なるほどね。
そうそう、
また言っちゃったなるほどねってすぐ言っちゃう。
なるほどねは使いやすいよね。
言っちゃうね。
なるほどですねはでもよくないんだよね。
どういうこと？
なんかリクルート系で働いてた人ってよく電話とかで、あ、なるほどですねって言うんだけど、
ちょっと気持ち悪いね。何？
そう、なんか柔らかい感じするけど、それを間違った日本語だよなと思いながら。
そう、日本語としてはだいぶ、
そうそうそうそう、
てかなんかちょっと可愛くぶりっこしてる感じがする。
ああ、
そんなことないかな。
もう男の人でも、あ、なるほどですね、わかりましたみたいな。
へ
え、なるほどですね。
そんなこと
すごい違和感あるなと思って。へー、うちの仕事場の、店長が元リクルートの人だから、すげえなるほどですねって使ってて、それあんま良くないんじゃないですかつって、いや、これ癖なんだよねみたいな。でも、まあ、だんだん治ってきましたけどね。
じゃあやっぱリクルート界隈の人ぐらいしか使わないのだろうか、逆に言うと。
あるあるなんかな。
聞いたことなくない、あんまり他でっていうか、
まあ、まあ、リクルートの人と知り合いじゃない
から、ね、あ、そうそうそう、だから私リクルートの人知り合いいないからなのか聞いたことないもん、そんなの。
じゃあ、まあ、真偽はリスナーに任せるということで、うちの周りにもなるほどですね使う人いるかどうか。
もし逆にね、あと リクルートリスナーの方が
いらっしゃったら、
いらっしゃったらぜひ教えていただきたいですね。なるほどですね。
なるほどですね。
使ってみようか
いや、やめてた方がいいんじゃない
ちょっと腹立たない、なんか。
あ、うんうん。
え、何
まあね、ちょっとフッとはなるけど、
あと最近思ったのが、うんうん、あのなるほどっていうのもよく言っちゃうんだけど私、うんうん、あのね、さすがってすぐ言う人、うん、
あはい、
ムカつくとかじゃないんだけど、なんか別になんか大したことないようなことに、あ、さすがみたいな、さすが熊谷さんみたいな、
あ、ちょっとバカにしていじってないみたいな、そ
う、いじってるっていうか適当に言ってんだろっていう、なんかさすがって私的にはもっとレベルの高い言葉なわけ、はいはいはいはい、なんと、いや、さすが一郎みたいなさ、
あ、なんかそういう、そこまでいかないとさすがの価値がすごいんだ、
うんうん、いや一郎にしか使っちゃいけないとかじゃないんだけど、うんうんうんうん、なんていうの、なんか、いや、こうこうこう思ったからあらかじめこうしておいたんだよねぐらいのさすがみたいな、さすがみたいな言われると、なるほどね、なんかさすが熊谷かみたいなこと言われると、どういうつもりで私のことを何だと思ってんだろうって、バカにしてるんじゃなくて、うん、どれだけすごい人だと思ってんだろうっていうのでなんかちょっとうってなる、
なるほどね、
でそんなすごくないしさすがとかじゃないよみたいな、
なるほど、
気持ちになってなんか、うん、てかお前ホイホイ言ってんだろさすがってみたいな、あ、
それはでもあるかもしれない、もう、うん、なんか思ってなくても口から出てることあるもん、
そうそう、
なんか間を埋めなきゃ見て、まあね、みたいな、まあね、相の手みたいな、
そうそうそう、だからなるほどとちょっと近いものがあるんだよ、うん、そう、相の手なんだよきっと、
そうね、
でもなんか相の手にしたらちょっと意味があるじゃんやっぱ、
うん、
まあ、なるほどよりやっぱ多分さすがの方がさ、うん、ちょっと褒めてるとか、うん、おだててるとか、うん、そういう風に捉えてしまう、
うん、
から気になるなっていう、今日この頃、
じゃあみんなはあんまりさすが覚悟を持って、うん、本当に思った時にしか使わないで、
これから私に対して誰もさすがって言ってくれなくなったら、うん、ラジオ聞いてたんだなっていう、
ね、
ことかもしれないですけど、
そうか、1年ぶりぐらいに言われたら本当に思ってくれてるのかな逆に
思うかもしれない、
でも衣装とかのやつね、見たりとかして、うん、この舞台見に行ってどうだったとか、同じ舞台で衣装のここが気になったりとか、あ、さすが衣装さんだな、見る目が違うなとか、そういうのはあるからね、
あ、
私そこまで見てなかったなとか、
なるほどね、
そういうのはあるけど、それはさすがダメなの
やっぱだからさすがっていう言葉が私の中でちょっとクオリティがだいぶすごいんだと思う、なんかやっぱ一郎は
謙遜がだいぶ入ってるね、私
あ
はまだまだそんなさすがに見合う女じゃない、
あ、でもそれはあるかも、
ああ
、そうだ、謙遜はね、うんうんうん、自分で言うと私謙遜してますみたいなさ、なんか嘘くさいけど、でもなんかそうそう、いや私ごときがみたいな、
はいはいはいはい、
私ごときがそんなとんでもないですみたいなこと、うんうんうんうん、思ったけど、いやそんなことないよみたいな、普通に言われるみたいな、うんうん、あ、そうなんだみたいな、
うんうん、
疑っちゃうんだよね、褒められると疑うの、
あら
嘘つけみた
いな、あら
そうひねくれてるから、
もう褒められて伸びるタイプだから、もうイエーイってすぐなる、
いや、いいことだよ、
やったー、
褒められるとまず、うん、なんか疑っちゃうんだよね、いや私なんかそんなすごくないしみたいな、
いやいや
一回だから喜びたくなるんだけど、いや待って浮かれるなんて、
喜ぼうよ、もう両手でわーいわーいで、
そういう時が来たらいいな、
うん、
そうなんだよ、わーいって
お酒飲んでてもそれ、
あ、いや違う、そういうお酒飲むとか、うんうん、純粋に多分楽しいのはいいんだけど、自分が褒められちゃうとふってなる、
まあお客さんとかですごい言われるとなんかもぞもぞする、恥ずかしいのもあるし、あ、
うん、
どうしようみたいな、身内おかんとかに言われたらへへへみたいな感じだけど、
そうね、お母さんに言われたら、お母さん
は嘘つ、素直に、
うん、お母さんは嘘つかないから、 あ、そっか、それは嬉しいなって、
うんうん、
まあ、別にみんなが嘘つくって思ってるわけじゃないんだけど、
うん、
やっぱなんかちょっとうってなっちゃう、
そうね、褒め殺しされるとね、う
ん、天の弱なんですよ、だから、
あ、
小学校の時に、
うん、
何々くんって熊谷さんのこと好きらしいよみたいな噂が回ってきて、
はいはいはい、
その瞬間からその子のことが嫌いになってしまって、嫌いっていうかなんか、いやいや、はい、やだ、好きにならないでみたいな、いけど、いや、
その時ゆかちんはちょっと好意とか何にも思ってなかった、
あ、私からは何も思ってなかった、ただ楽しい男の子だなっていう、いや、ふざけてる子だったから、
はいはいはい、
ウェーイみたいな感じだったから楽しいなぐらいだったけど、なんかその好きらしいよみたいな話聞いた時に嫌だって思っちゃって、はいはい、やめてみたいな、
あ、そうか、何も思ってないと、まあでもそうなるかもしれないな、うん、この関係壊したくないみたいな、
何なんだろうね、なんかびっくりしちゃうんだろうね、だからなんか、うん、分かんないけど、慣れてないんだ、ね、純粋に嬉しいなって、ね、なればいいんだけどね、
なるほどね、
そうそう、扱いに慣れてないですよ、きっと、そうそうそう、
まあ確かに好きみたいな言われたらそわそわしちゃうね、
うん、
意識しちゃうね、
でもそうしちゃう、
逆になんか遊んじゃうかもしれないな、
遊んじゃう、
なんかもてあそんじゃうかもしれない、
心を 待って待って、小学生の時の話
だ。小学生で私のこと好きだみたいな話はなかったな。
あ、じゃあ私もなかったの、基本的に。
違いもなかった気がする。
だ、慣れてたらさ、違ったんだろうよと思うの。うん、そうやって言われ慣れてたらさ、だけどそのチヤホヤとかされたこともないし、はいはい、なんかいきなり、だしその噂が本当かどうかも分かんない、分かんないからこそスルーしちゃえばよかったのに、なんかもう気になっちゃって、
はいはい、
嫌でやめてみたいな、あ、なっちゃったんですよね。
なるほどね。
そんな小学生時代でした。
思い出していろいろ過去の恋愛を、
いろいろ
いろいろ若い頃の
若い頃の、いやもう今すごいスナック感すごかったよ。思い出しちゃった、いろいろ若い頃の
友達の弟から告白されてどうしようとか。
うわ、
結構ね、もうほんと小学生だったからみんなで遊んでたんだよね。
小学生、
小学生の頃からの友達で、高校上がるとき、向こうが高校上がるときに告白されて、一個下とかなの確か、で、いやでもその親友の弟だしみたいなんで、
確かにな、
ちょっと結構普通に家とかも泊まりに行ったりとかしてたし、すごい家族ぐるみでもう全員仲良くてみたいな感じだったから、この関係をなんか崩れちゃわないかなみたいな。
それはどうしたんですか。
それはお断りしましたけど。
はあ、その後は断って、
その後でも何ヶ月かしてその LINE のアイコンじゃないけど、なんかすごい彼女とラブラブのアイコンみたいなのだからもうまあまあそうだよねみたいな、まあ、結構イケメンな感じのすごいテニス少年で、
だ
からしかもその運動系で多分入学した、結構すごい
スポーツ推薦的な、
そう
はいはいはい、はい、
私も1年の時テニス部やったから、それでまあそういうのも相まって、誕生日プレゼントとかめちゃくちゃ買ってくれて、
毎年
じゃない、その多分好きだった時期が、
はい、
ちょうど1月2月3月4月5月ぐらいなの、向こうが私のことを多分好きだって思ってくれてる時期が、で、まあ、なんか受験頑張れみたいなんでバレンタインとかも渡したりしてたんだよね、まあ、弟にもあげるしみたいな、だからそういう流れで、そしたらなんかホワイトデーにもなんかちゃんと呼び出してちゃんとしたのくれてみたいな、
はい、何をもらったの、
何だったか忘れたけど、
ちゃんとしたってことは
してた気がする。
キャンディーとかじゃなくてもっと高そうなっていうか、
いやそれはなんかちゃんと買った包装した、
あ、プレゼント、
プレゼント
とちゃんとしたね、
やったやっと、で誕生日プレゼントはなんかね、大阪のヘップとか、その辺エストとか行って、あれなんだったっけ、穴水の靴下が可愛いなっつってたの、いろいろ買い物して、そしたら
一緒に買い物、
一緒に買い物してて、
2人で
行ってて、そしたらなんか最後にこれみたいな、はいみたいなプレゼントを渡してくれて、その私が可愛いなって言って靴下をこっそり買っててくれ た
その日のうちに、
その日のうちに多分トイレとか行った間に、やるやんけみたいな、
いや、やるやんけ、
やるやんけなの、
それは。
そう、
え、で合格されたのが
多分受験合格したよみたいな、そっかおめでとうみたいな、
あ、じゃあ次の年ってこと、
いや、その年その年、
おい、でも誕生日、
そうか、誕生日だから全然あれか、
時期は
その後かな、じゃあ
そうなんじゃない、
もうだって18とかの頃だからちょっと記憶が曖昧みたいな、まあまあそれでごめんみたいなこと言った感じがするな。
え、その時は別に彼氏とかもういなかったんだ。
全然いない、好きな人も、好きな人いたかな、引きずってた人がいたかもしれない。2回告白して2回とも玉砕するっていう。
まあ、結構、
そう
結構好きじゃん。
中学校の時からずっと好きでみたいな。
うわ、
だからまあ高校1年ぐらい、2年ぐらいだったらまだちょっと引きずってたかな。2年はもう吹っ切れてんかなぐらいの感じかな。
すごいね。1回振られてさ、もう1回告白するっていうその、タフさすごいね。
すごいよね。
まあそういう人もいるんだろうけど。
う
わあ。
1回目は怒られたけどね。
怒られんの？
怒られた。なんか。
振っただろみたいな。
いや、なんで今更そんなこと言うん、
今更
なんか卒業してからだったの、高校、で中学を卒業してから、卒業して、しかも5月6月ぐらいの文化祭、で向こうがすごい頭のいい、超 頭のいい、一番頭のいい高校に行ってたの、
ね、あ、そうなんだ。
のオーケストラ部の指揮者みたいな。
いや、すげえじゃん、なんか。
すごいの。
もうエリートじゃん。
そう。で、バイオリンも弾けるし、ピアノも弾けるし、
おや、
もう美術もだし、サッカーもできるし、剣道も、剣道も
好きになる要素がいっぱいある。
もう頭も超いいし、もういっぱいあるの。
そうだね。
そう。で、それで、そのコンサートかなんか、文化祭のやつ、指揮するからみたいな、うん、行った後とかに追い出して言って、なんか卒業してまでみたいな。なんか今後も多分ずっと友達としてなんか定期的にこう大人になってもずっと遊びたかったとか会いたかったのに、そんなこと言ったらもう会えないじゃんぐらいの感じだと私は取った、受け取った。
はい。
でなんでそんなこと言うみたいな、えってなって告白して怒られることもあると思ってなんか涙も出なかったもんだから。
そうだね。
ああごめん。
もう悲しいね。でそれ以来遊んだりしてないわけでしょ。
してるんだよね。
あ、してんのかい。
それが結構ね、いろいろ経て大学とか行って、2人っきりはないけど、
まあ、みんなでね、
共通のやつとか、うん、3人とか4人、3人かな、うん、4人とかで飲んだりとかは、うん、その大人になってから知って、
なんだよ、
でその時のやつは何もなかったかのような感じになってくる。
はぁ、
まあ、まあまあまあ良かったなって感じ。
そうね、
今はどうしてるかは知らないけど。
そうね、いやそれこそ結婚してるかもしれないし
ね、うん、まあそうね、その後兄弟行ったからね。
あら、
もうエリート、もうエリートコース、
エリート街道だね。
そうですね。
はあ、
すごい、パソコン塾の息子だったからね。
すごい、なんかすごい人好きになったんだね。
そう、家にハーゲンダッツいっぱいゴロゴロしてて。
ゴロゴロ家に、冷蔵庫に入ってんの。
冷蔵庫に開けたらハーゲンダッツしかないの。
いや、ゴロゴロって、
いや、めちゃくちゃ金持ちじゃんと思ってすごくない、そんなことあるみたいな。
ゴロゴロ、
お姉さんもすげえ頭良くて。
ゴロゴロってなんだよ。
ゴロゴロして
て、ゴロゴロはしてないだろ、ちゃんと置いてあるんだろ。それは
まあそうなんだ。家も綺麗な家、
本当に
すごい一家だった。おばあちゃんにバイオリン教えてもらってみたいな、いとこにピアノ教えてもらって、
それはそう
みたいな。
なんかすごいね。
もうお父さんお母さんもその、うん、なんかどこどこ高校出身で、はあみたいな、 DNA みたいな、
筋金入りのね。
そうそう、すごかった。
でもうちもあの今ハーゲンダッツゴロゴロしてる。
そう、めっちゃ金持ちじゃん。
冷凍庫にハーゲンダッツいくつか入ってるよ。
今度泊まりに行こう。
おいおいで、
ハーゲンダッツ、
ハーゲンダッツ食べてみて。
すごいな。
いや、ハーゲンダッツが基準なんか。
ハーゲンダッツ基準、家に冷凍庫開けてハーゲンダッツあるってなかなかないなと。
そうなんだ。
うちチューペットとかだ。
いや、チューペットもあるよ。
なんだろう、ブドウジュースとか
凍らせて、
凍らせてさ、1時間ごとにかき混ぜてシャワーやってお風呂上がりに食べるみたいな。
いや、でも美味しいじゃん、それ。
そうなの。
十分美味しいじゃん。
すごい。でも3時間ぐらい忘れてて、カッチカチで全然食べれないみたいな。
なるほどね。
ちょっとちゃんとかき混ぜないと。
起きすぎるといけない、
ね、そういけない。それはね、子供の頃よ
く、それは知らなかったわ。作ったことなかった。
貧乏に言わされてね、楽しむと、愛使えない時は。
なるほど。そうそう、はいはいはい、はい、そんな、
そんな
若かりし頃の思い出、
はい、いろんな恋したわっていう思い出。
いいですね、いろんな恋とか。
まあでも全然実ってないけどね、どっちもね、そっちもね。
ああ、
そうね、大学まで全然実ってない。
どうなんですかね、恋なんて、そんな恋なんてとか、
恋なんて、もう恋なんて
言わないよ絶対みたいな感じになっちゃったけど。なんかそんな実るものなんですかね。
ね、特に学生時代の恋はね、うん、大人になってからだと結構もうさ、いろいろ経てるから、あ、こいつ脈ないなとか思ったらさ、告白自体しなかったりとかすることできるじゃん。
大人って、大人って何歳から？大学生は大人なの？
大学生はまだ子供。
学生に、
学生だから、学生だから。大学卒業後じゃしてからじゃないとかはもうあるんじゃない、やっぱり
経験値が、
経験値があるから、多分もう脈ないなと思ったら自分からこうスッと引くみたいな。
差し支えない範囲でいいんだけど、うんうん、結構その今まで恋愛自分的には多い方、多いなって思う、周りと比べてっていうか、いっぱい恋してるな自分みたいな。
多いかもしれないね。
それこそ初恋は、
初恋は、でもちゃんとした初恋はそいつ、その
2回告白した、
そうそうそうそうそう、
はいはいはいはい、
そいつかな、中学校3年生の時かな。そっから、でもそっから高校が、まあ、ほぼなくて。
そうなんだ。
そうで大学行ってからが割とポコポコ
ポコ
ポコポコポコポコポコポコ
ポコポコポ
コポコポコポコポコポコポコポコポコ
ポコポ、あれですよね、そういう恋愛相談所とかやったらいいんじゃない
ですか。ああ、そう、だから新企画でちょっと、
あ、そっか、
あ
るんだっけ、
情報発信局で、あまりにも情報がない時とかあるじゃん。なんかあんまりネタがないなみたいな時は、 前田局長の恋愛お悩み相談室みたいなのをやって、まあ、リスナーから何か来たら返そうかなっていう、それもね、うん、リスナー発信ですけど、
ね、うん、いやなんかぜひあの水割り片手にやってほしいですけど ね、
そうね、やりたいですね、う
ん、スナック感やっぱあるもんね、
うん、なんかツアーのラジオでも一回そんな感じになってたはずなんだよね。ツアーのラジオ撮るとき大体ペロペロだからあんま覚えてないんだけど、なんかどこまでが浮気かみたいな話、
はいはいはい、
で結構なんかすげー語ってた気がするんだけど、
そうなんだ、
そうなんだよね、ベロベロだったから、
うわなんかもううわーだわベロンベロンになって、
そうね、で東京出てくる4年前に東京出てきたけど、その前まで大学から彼氏いなかった時期がなくて確か、
へえ、
ずっと多分コンサート
潤いじゃん、じゃあもうい
て、うん、結構潤い、
はあ、
最初の方はもう本当に1年持たなくて、
うん、
そう半年以上持たなかったのかな、うん、最初の 3,4 人は。
それはさ、自分から告白するの？
自分から告白した場合もあるし、うん、告白させた、
させた、
仕向けた、
うん、されたというよりはさせた、
させた、はあ、そういうモードムードにして、
はあはあはあはあ、
どうなんみたいなでも向こうが言うたんやからこっちのが主導権握ってるやろみたいな感じでちょっと上から目線で行くっていう、
うわ、
わがまま方法をする
っていう、はいはいはい、
そうそう、男の人にこう花を持たせるじゃないけど、
うんうん、
そうさせたり
して、彼氏がいない時期がないっていうのはなかなか表になったんですね、うん、そう、そこそこ、
いやーどうなんだろう、そうなのかな、
だってでも告白したってさ振られちゃっていない時期ないっていうのはなかなか ないんじゃないの、
そうい
ない時期ないって何の、どういうことなの、
まあ、でも2年とか3年とか付き合ってたらさでその後、うん、別れそうになった時に好きな人が現れて、う
ん、
フェードインフェード
アウト、あ、上手に乗り換えしてんだ、
あ、そうそうそうそうそう、乗り換え、
例えば別れました、うんうん、1ヶ月して新しい彼氏できましただったら分かんないけどさ、
あ、
そこがだからそのフェードインとフェードアウトが綺麗にクロスフェードしてるってことでしょ、1
回は本当に本当1日っていうか数時間後にもできたり、
何なんそれ、
だから別れ話を言って、うん、別れ話をしたよって言いに行って、
うん、
で向こうに告白させるみたいな、
うん、じゃあ俺と付き合おうよって言って、
そうそうそう
そう、うわ
ーっつって、それが3月10日、7年前、え、 3.11 の前日、
あ、そうなんだ、
そうだから 3.11 の日はすげえ浮かれてたの私新しい彼氏ができて、
うん、
しかもすごい好きな感じだったから
、うん、まあ、大阪だったからね、
大阪だったしね
わ東京大変やなっていう、
こたつでゴロゴロしてて、うん、その日の夜友達と晩ご飯食べに行くことになってて、その友達に、うん、ちょっと彼氏できたから話聞いてみたいな日で、うんうん、なんか大変だけど大丈夫かなと思ったけど、まあいいかと思って
まあね、
友達とキャッキャキャッキャしてたね、その日の夜は、
はあ、そうなんですか、
そうなんですね、
じゃあぜひあの皆さんの新しいあのラジオのアガリスク情報発信局の方に恋愛相談、うん、
そればっかり来ても困るけどね、
まあ、いやぜひ聞きたい、まあ、
来ないと思うけど、
ぜひ聞きたいです、でも相性、ね、コーナーの時間的にすごい速さでそれ聞かなきゃいけないでしょ、
あ、そうね、30分をめどにね、うん、やろうとして、
番組が30分ぐらいだから各コーナーが5分ぐらいしかないから、
う
ん、
そうそう、ネタはがきのコーナーとかもね作ろうとしてるから、
はいはい、
リスナーさんもねぜひね
投稿して
ほしいし、お題でもいいし、回答でもいいし、どっちでもね、
はいはい、ぜひ
やってほしいな、
やったってください、
参加型のね、
やったってください、
は
い、
そうですよ、
はい、
そんなコーナーで、
そんなコーナーでね、
はい、
そんなこんなで、あの実は、はいはい、多分この私のラジオに前田が出るのが多分初めてなんですよね、
うんうん、
多分ね、あとジャンプさんが出たら、
うん、コンプリート、
うん、
シムとかも出てる、
シム出てる、
へ、
シムとかカジマさん実は初期の方に 2,3 回出てる、
へ、
最初の頃はみんなわらわら集まってくれて、うん、わらわら話してたの、
へ、
だんだん私が野球が開幕、その年の野球が開幕して、うんうん、ガチめな話をしだした時に、うんうん、塩原さんしか相手がいなくなって
というか、まあ、そんなイメージある、だからそうそう、あんま聞いてもわからないのかな
っていうか、ガチめな話するからみんな呼んでもあれやなってなって、うん、だいたい塩原さんといつもガチめな話ばっかりして、まあ、たまに違う感じの人呼んで違う回とかもあったりしたんだけど、
うんうん、
そう、
あの猫そぎさんと話してるやつ聞いた、うん、最初の方、
猫そぎくんもそうだね、
すげえカエルの音がうるさい、
ああそうだ、
ゲコゲコゲコゲコ言ってる、
そうそうそう、
それはそれでなんか 想像できて面白かった。
あれは面白かった。
あれは面白い。すげえゲコゲコ言うと。
そう、あのマリンスタジアムに野球を猫背ごと見に行って、うん、で帰りに、あ、違う、ラジオね、だからその後撮ろうねって約束をしてたんだけど、うん、普通に居酒屋入ったらうるさすぎて、うん、もうね、ま、取れる環境の居酒屋もあるんだけど、はいはい、そこはもう隣がとにかく近いし、 あとみんな野球とか見に行った帰りとかで、はい、
テンションがね、
テンションがうっせえから、はいはい、これ無理だなってなって、うんうん、ちょっとごめん、あとにちょっとこれこの環境だと取れないわっつって、はいはい、私が言って、はいはい、ああそっかっつって2人で黙々とお酒とお酒を飲んで、はいはいはい、食べなくてどうしようかっつって
なるほど、
ね、じゃあ悪いけどちょっと外でっつって、うんうん、公園を見つけて、うん、したらカエルがめっちゃ泣いてるっていう、ね、
いやあれもあれでいいなって
私は、ね、いや面白かった、
私外の音は結構好きだから、
ああ
そうそう
そうだ、意外とだからその店の中とかより外の方が静かだったりするからね、
うんうん、そうね、
そうそう、カエルの音はなかなかいい癒しになりました、
ね、田舎だなっていうのがあってほっこりするよね、
うん、そうそうそう、全然都会なんだけどねビルに囲まれた公園だからあれっていう、
マリンスタジアムの近く
結構近い、海浜幕張駅の前だから、そうそう、割と都市なんだけど、
うんうんうん、
ただなんかカエルすごかったね、
うーんそうか、
そうそう、
幕張、ね、幕張の近くのホテルには泊まったことあるんだよね、
うん、何しに、
と多分ディズニーランドを家族で昔まだ大阪に住んでる時に行って、
そっか、
あそこにスタジアムがあるよって、なんか30何階建てのすっごい高いホテル、うん、多分有名なんだと思うんだけど、うん、で すごいスピードで上がっていくし、全部こうガラス張りで見えるから、うん、結構3階4階往復して乗ってたの、
往復
往復して上行ったり下行ったり、
ウィキさん3階と4階往復して短えなと思ったら3、4階ね、
みたいな、
最上階までね、
なんか、うん、ジェットコースター乗ってるぐらいの感覚で、まだ私も多分おそらくちっちゃかったし、うん、妹はまだ生まれてないぐらいの時かのぐらいで、うん、で、あそこにあるねみたいな、球場あるねって、うんうんうん、多分それがそれだったと思うんだけど、
う
ん、
そうね、
でとりあえず一旦2回目3回目ぐらいに1回下降りて、うん、お土産物とか見ようよっつって見て、うん、もう1回乗ろうかって言ったら封鎖されてて、
え
なんかあの外が見れるエレベーターと見れないエレベーター、うん、なんか途中で乗り継ぎとかなのか、
う
ん、のがあって、うん、高いのかな、お金わかんないけど、
は
なんかね、この親子めっちゃ乗るやんって思われたから封鎖されたのかなみたいな、
そんなんで、
いや分かんないけど封鎖されてるやんみたいな、絶対うちらのせいだってみたいな、うわーみたいな
でも楽しかったの、
楽しかった、
テンション上がって
これやから田舎もんとか言われてんでとか言いながらそう、普通のエレベーターに、全然外も見れないエレベーターに乗って、
いや
上に行くっていう、
愉快な家族だね
そうね、
愉快な家族だけどさ、うん、なんかお父さんとお母さんでもなんかさ、うんうん、結構なんか物静かそうな感じじゃない、
そうね、私が一番うるさい、
そうだよね、
とても静かだし、
私だからなんか、うん、もうちょっとお年を召した前田ゆり子みたいなお母さんを想像してたから、それこそスナックのママ感がある感じの人とかを想像してたから、全然全然、あの笑いの太字の大阪公演行った時に初めてお会いして、ご両親に、
うんうん、
あれなんか賢そうなご両親と思って、あれと
賢くはないけどね、
なんかご丁寧で、
まあ、おかんは優しそうな、ボーイッシュな人だっただからね、昔からスカートとかほとんど履いてる姿見たことない
し、そうなんだ、
そうそう、でなんかすげえバイクとかもでっかいバイク、お父さん後ろ乗っけて、
すげえ、
フルフェイスで革ジャン着てみたいな、でいつもなんか髪の毛も短いし、で化粧っ気もほとんどないしみたいな感じで、昔は本当なんかツーリングとか行ってもすごいこけた後の骨まで見えたみたいな、傷とか見せられてうわーみたいな、
まあそうね、でもある意味やんちゃしてたんですね、
そういう意味でね、うん、化粧系とか
はないけど、
そうそうそうそう、なんか
意外
だからね、ピンクレディーとか流行ってて、うんうんうん、クラスの女子とかキャッキャ踊ってんの、うん、みたいな感じで見てたみたいな、あんまそういうのには興味ないみたいな、
へえ、
感じだったみたいよ、
それはなんかびっくり、
うん、
その感じはあんまりなんか今はあんま想像つかない、
今はね落ち着いてるけど、うんうん、まあでもまあまあでもよく笑うけどね、
そっか、
そうそう、リビングでお母の笑い声するとみんな部屋から出てきて、うん、みんなリビングで集まるみたいな、
はあ、
何見てんのかなみたいな、
幸せやん
大概探偵ナイトスクープなんだけど、金曜の夜のナイトスクープ見るとお母がすげえ笑うから、
うん、
なんか気になるじゃん、何見てんのかなと思って、でみんなそれぞれナイトスクープを自分の部屋で見てんだよ、
うん、
けど みんなで見た方が楽しいかなみたいな感じで多分なんか鳴ってみんなわらわら出てきて、うん、リビングでキラキラ笑ってみるっていう、
マジか、
感じだったね、
幸せな家族だね、
幸せな家族だねそう考えるとね、
素敵だね、
そうですね、
うん、
お父さん、お父さんはふんって喜怒哀楽を割と表す人だったから、
ふんふん
そう
鼻息
鼻息、お父さんなんかクッキー作ったよとかバレンタインでチョコあるよとかだったら、うん、ふんみたいな、そのふんはあの今、うん、満足じゃみたいな感じの、
うん、満足じゃっていう、ね、
意味のふんとか、
あまりじゃ口数が少ないっていうか、
そうね、あと嘘とかつく
は
結構なんかお母さんお母さんあんま高卒だから、
うん、
だお金なくて大学とか行ってないから学がね、うん、お父さんよりないのね、お父さんは大学行ってて、うん、でお父さんに聞くのはお父さんの方が3つぐらい年上だから、うん、これどういう意味なのみたいな、
うん、
ですごいそれっぽい嘘をつくので、お母さんがへえと思って、
あ
おばちゃんとかに話したら全然違うみたいな言われて、恥かいたやないのみたいなんで怒ってて、お父さんとか言ったら新聞読みながらみたいな、
うん、
なんか騙されよってみたいな、ふん
へえ、
でお母さんかわいそうやなと思いながら、でも楽しそうだなと思って
かわいいね
見てた、そんな家族ですね、
かわいらしい家族ですね、
そうですね、今思えば
今思えば
そうそう、離れてみるとね分かるね、
お父さん巨人ファンなんでしょ、
お父さん巨人だね、まあちょうど長嶋とか王さんとかその世代だからじゃない、うんうん、その世代の人って多いんじゃないの、分かんないけど
多いんじゃないですか、
まあ、鳥取だからね、別に
あそうなんだ、
そうそう、鳥取出身だから阪神ってわけではない
か
な、
ああ
何じゃないかな、広島でもないのかな、鳥取近いけどね、うん、逆になのかな、
お母さんは大阪の人、
うん、がっつり大阪、
うーん、
でもあんまり野球とかは、うんうん、あんまルールもあんまなんじゃないかな、
はいはいはいはい、お父さんはなんで大阪来たの、大学とか、
大学大学、
なるほどね、
でこっち出てきて、
うわやっぱ向こうで巨人ファンとかやってると肩身狭いのかね、
多分そうなんじゃない、言ってないと思うよ普通あんまり多分お父さん営業だけど、うん、仕事で、
あ
多分
私巨人ファンなんですよ
とか言ってないと思う、だから阪神とか絶対大阪で営業とか絶対そのトークないと思うけど、ね、そうですねとか多分言ってると思う、
はあ
普通に、
なるほどね、さすがにどうなんだろうね、なんか今のご時世さすがに巨人ファンですとか言っても、うん、そんななんかいろいろ仕事に響かなさそうな気がするけど、やっぱちょっと昔の、ね、
うん、
なんか巨人大砲卵焼きみたいな言われてた時代とかは
卵焼き、
え男の子の好きなもの、
あへえ、
なんかいつ結構とか昔、あ
関西の男の子、
いや関西、関西関係なく、
あ
関西関係なく、
あそうか巨人だもんね、
いつあれ1900何年ぐらいの話なのかよく分かんないけど、その男の子たちの好きなものといえば巨人大砲って、
大砲、うん、って何、
関取、うん、
あ
巨人大砲卵焼きっていう、なんかそういう標語っていうか何
ていうのが
あったらしくて、
はいはいはい、
みんな野球さ熱中してて、うんうんうんうん、ね、でもなんかそのアンチ巨人みたいなものも今時そこまでないから、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね、
あるけど、
うん、
なんか昔ほどじゃないっていうか、巨人より強いチームが結構出始めちゃってるせいで、
ね、昔は結構一強じゃないけど、 そんな感じしたもんね、
そういう感じも 全国的に多分、うん、薄れてはいるから、昔ほどね今だったら生きづらさは、
うん、そうね、
まあ、ないだろうけど、
ちょうど中3の時に阪神が何十年ぶりに優勝して、うん、その私の初恋の人とか、うん、道頓堀行って、うん、ワーワーしてたらしいのよ、そのファン
が
飛び込んではないんじゃない
淀川に、
中学生は飛び込まないんじゃないさすがに、
そうだね、
でもなんかねハッピーみたいなの来て、はいはい、行ってなんかストラップ、携帯ストラップがまだある時代っていうか、まあ、今もあるけど、
うんうん、
そのとかなんか持ってたような気が、
阪神の、
うん、なんか結構つけて行ってて、でも私は別に行かなかったな、
携帯ストラップ懐かしいな、
ね、あったよね、
好きだった、
光るやつ、
何光るやつ、
アンテナにさ
あった、
つけたらピカピカ光るやつ、
いた
ピカチュウみたいな
とか、あったあった、
あれとかなんかリングみたいな、
リング、
この
アンテナに刺す、
刺すやつ
懐かしい、
知らないんだろう
な、でもさだんだんさアンテナがなくなるんだよね、
そうそうそうそうアンテナ取れたりとかしてるやついたもんね、
そうそう、
抜けたりして、
あてかさ携帯の機種自体にアンテナがもうなくなってた、飛び出てる、
内蔵がないみたいな、
そうそうそう、
でもさそれでもアンテナ探してさ
上の方とか、ね、
上の方なんかやってたよ ね、
ね、
赤外線通信、
赤外線な
やってた
よ、ね、だからさ、うん、赤外線ついてない人とアドレス交換するのがすげえ面倒くさい、
うん、あったあった
え赤外線ついてないのとか言って、うん、ごめん私ついてないのとか言って、
あ
ちょっと懐かしい、ね、
中3とかちょうど持ってるやつと持ってないやつと
境目ぐらいだね、
そう、
うんうん、携帯電話、うちらの時代はもう、
そうそう、で初恋の人は持ってなかったの、
うんうん、
だから家帰ってパソコンメールとのやり取りだったから、
はいはい、
絵文字 は絵文字顔文字しか使えないから、
うんうん、
だから文字化けするからわからんみたいな。
あ、文字化けね、
文字化け
ありましたね、
まあ、2本の線がピッてなるみたいな、う
ん、でもさあれもだんだんさ、うん、あの何 au とかドコモソフトバンク、ソフトバンクっていうかボーダフォンとか3社共通でさ、
J-phone だ、
ちゃんとハートとか送ったら向こうのハートで表示されるみたいな、
は
い
は
い、
あったね。
今はねもうそんなの何にも気にしないでさ、ね、送れる世の中に。
京セラとかねあった。
京セラ？
京セラの携帯とかもあった、
あった、あったと思う。
エッジとか
もあった。なんだっけそれ聞いたことある。
携帯で多分エッジってあったと。あとね外付けのカメラカチャってつけるやつ、それいいとこの姉ちゃんが持ってたんだよね。
外付け、
そう
外付けなの。
USB みたいな感じでカチャって横になんかつけて、そこにカメラがあって、それじ
ゃもともとその携帯自体にはカメラがついてないってこと
だよね。そうだね、付属品みたいな感じで。めちゃくちゃ画質悪いけどね。そうね、ポケベルはさすがに持ってない方かな。ポケベルはもうちょい上だろうね、世代もね。
経験してない、
うん、
そういうものがあるんだなってことは認識はしてたけど、ちょっとそうだ ね、持ったことはなかったね、さすがに。
同級生で一人ちっちゃい時からなんか塾とかわかんない学童とかよく行ってたからかもしれないけど、ポケベル持たされてて、うんうんうん、ポケベルうちって昔あったんだよね、携帯に、
うん、
その、うんうん、あいうえおって5回押したらおになるじゃん、
うんうん、
でも多分おってなんか1番と何番押したらおになるみたいなとかがあのポケベルうちだと、でそっちの方が早いっつって、5回は3、2回で大になんねんでみたいな。
あ、携帯電話でも。
そうそうそうそう。でその打ち方入力みたいな設定で、うん、ポケベル打ちみたいなのできるの。でそれでカチカチカチってやってて、すごいみたいな。
でもそんな能力今全くいらない。全く
で最初あのできないじゃん、あのスマホにした時にさ、うん、
フリック入力、
フリック入力がトントンやってたのと一緒でだんだん淘汰されていくんだろうけど、
はいはい、懐かしさも感じないわ。知らんしポケベル、
ね、すごいよね。その時代もありまして、
ね、いやちょっとねお時間の方がそろそろね来ちゃったんだけど、全然野球の話しなかった。
全然野球の話しないけど大丈夫かな。今度連れてったよ。じゃあ、
あ本当ですか。
え野球ってどれぐらいなの値段。
値段ピンキリですけど、席は本当にピンキリで
3000円ぐらいだったらいない
よ。いやもっと安い、もっと安い。
あ本当。
うん、安ければ1000円台で全然見れる。
え、
お私あのファンクラブ入ってるんで。
あなるほど。
あの千葉の方までおいでいただければ安く見れる、うんうん、あとだから、まあ、東京ドームとか神宮とかだったらまあまあ、まあ、まあ近いでしょ、
うんうん、
でもそれでもまあ2000円とかで全然見れるんじゃないかな、
別に場所はどこでももうその日は旅だと思って行く
から。本当ですか、うん、行きましょう。じゃあ旅は道連れ、
そうそうそう、
夜はお酒、
夜はお酒でビール飲みながらね、うん、
終わっちゃいましたけど。
そうね、どこでも。
本当ですか。
どこでも。
あじゃあ来てください。
全然あんまり知らないからさ、その野球チームすらも全部言えるかも謎だし、
うんうん、
そう誰が有名かも分かんないけど。
あじゃあ今度ちゃんとこれは誘います、ちゃんと。
あやった、
うん、
じゃあその時にまた、うん、初デビューという。
そうだね、
初デビュー、
うん、本当1回見たことないんだっけ野球。
1回もないね。
ああ、じゃあまあね、ルール別に分からなくても多分楽しいと思うよ。
うん、
まずは広いってなんか、
なるほどね、球場
で、なんか応援すごいわみたいな、なりますから。
うんうん、そうね、応援生で聞くとわーってなるかも、
ね、うん。だし、まあいっぱい入ってればね、2万人とか人いっぱいいるから、東京ドームとかだったらそれこそ4万人とか人が一気にいるから、
それはすごい。
なかなか
圧巻。めちゃになりそう。
圧巻ですよ。帰りは、ね、大変だよね、だから電車がもうみくちゃだよ。
はいはい。でも阪神と戦うやつ見たいけど、うん、阪神とは戦わない？
あロッテは戦うけど、今年はこっちでやるかな。交流戦っていうのがあってリーグが違うから普段は戦わないんだけど、その交流戦取るで戦うんだけど、もしかしたらその甲子園でやるかもしれないから、そうするとちょっと見に行けないけど、こっちでやるんだったら見に行けるし、ね、まあ、じゃなくてもその神宮とか東京ドームで阪神戦見に行けば別に見れるし、私全然それでもいいし、
別に他のチームでも野球がとりあえず、
あ野球、うん、見てる。
なんか応援が楽しそうだなと思って、面白そうかなと思って、
うんうん、
まあ、面白そうな球団ある。面白そうっていうか面白い球団、
応援が
なんか、うん、独特だなみたいな、
まあ、ロッテじゃないですか。
あロッテがそうなんだ。
やっぱ応援が一番すごいのはロッテ。
あそうなんだ。
だと思う、それまた間違いないと思う。まあでも阪神は阪神で面白いんじゃないかな。
なんか癖ありそうだなっていう、う
ん、なんかヤジがすごい。
ああ、そういうのも人間観察、レイジがやってるような人間観察とか、
うん、
いるわこういうおっちゃんみたいなとかも見たい、うん、
だね。だしあとチームによってその、うん、ファンのなんていうのカラーもまた全然違うから、 なんかヤクルトとかだと結構おとなしそうとか、カープは元気だなとか阪神怖いとか、やっぱなんかまとまってそういうのがある、は
い
は
い
は
い、カープもいいね、
うん、カープも楽しいと思う、
うんうんうんうん、
はい、じゃあぜひぜひ、うん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、すみません。これでちょっとは今日のラジオやった回が
そう、ね、
あるかもしれません。
それで教えてもらおう。
はいはい。はい、じゃあ今日こんなところで、
はい、
行きたいと思うんですけど、前田さん何かお知らせの方がありましたら。
あ、そうですね。知り合いの方が出てるインターネット生放送番組にちょっとゲストで出ることに、うん、電話で出ることになりまして。
インターネット生放送。
はい、なんか、ね、
じゃあラジオじゃなくて普通に動画っていうか。
動画で。
あ、なるほどね。
ただ私は電話出演なので声のみなんですけれども、でなんか相談をするコーナーで、うん、なんかね。おかまの人、おかま、うん、お姉の人の番組らしいんですけど、うん、そのお姉に相談するみたいな。
あ、自分が相談するの、ね、
そうそうそうそう。だからまあ私はもう小劇場のことをちょっと相談しようかなと思って。
どうしたら見に来てもらえるかなみたいな。
そうそう、まあ野球とかも同じかもしれないですけど、はいはい、みんな興味ないっていうか、一般の行ったことない人がどうやったらその、うん、他のところに行くかみたいな、ちょっと、
はいはい、
お姉さんに聞いてみようかなと。お姉さんって言うと、あ、
いや、いいんじゃない、お姉さんにね。
うん、そうそうそう、うん、で、なんかそこで、うん、108って書いて、多分、テンパちゃん。
テンパちゃん。
テンパちゃんの新宿2、2、わかんないけど、うん、まあ、新宿2丁目ということなんでしょうね。
はいはいはい、
という番組名で、
うん、
まあ、詳しくは私のツイッターでまた後日流そうと思うんですけれども、ね、4月17日の、うん、まあ、20時半から21時半の間のどっか15分ぐらい出演するっていう感じで。う
ん、まあ、番組自体は1時間。
1時間とかなのかな、
ってことね、
うん、
はいはいはいはい、
また詳しくは、うんうん、ということで、そこでコントレックスの、ね、宣伝もさせていただきたいと。
ああ、じゃあぜひ
思っております。
聞いてください。
はい、
あ、見てくださいか、
はいはい、
ぜひぜひご覧ください。はい、はい、あとですね、私たちがその出ます新宿コントレックスが4月の20日21日2日間、うん、新宿シアターミラクルにてやります。うん、今回は、団体がいっぱい出てくれるんですけども、はい、ハガイスクエンターテインメントと、エンニュイ、国吉組、激走空回りえっちゃん、泣かないで毒キノコちゃん、4団体ね、参加してくれます。チケットはね、まだまだ絶賛発売中ですので、うん、ぜひぜひまだ買ってないよって方はもうすぐ買ってください、ね、すぐ買ってください。
そう、全部でね3ステージしかないですからね、
はい、すぐ終わっちゃいますよ。
そう、当日も前よりもね、うん、2000円で5団体見れて、うん、2時間、まあ、2時間っていうのはね、まあ、それからはこぼれないようには。
あ、そうね、まあ、2時間以内
あるけどね、うんうん、そうそう、かなりね、
まあ、お腹いっぱいになると思います。
満足だと思う。このラインナップはすごい、
なかなかいいよ。いいですよね。
メニューはね、高木氏がいる劇団ですからね。
そして怒涛の伏線回収に出てくれた高木くんが、
高木くん
だったり、いろいろ。
そうなんですよ
ね。ご縁のある
劇団の、からまりえちゃんはね、一個下の後輩の劇団ですからね。
そうですね、前田の後輩らしいです。はい、などなど、
うん、
素敵なラインナップとなっておりますので、
はい、
ぜひぜひ来てくださいませ。
来
てください。はい、来週のモリエンテスラジオは、鹿島由紀子のゼロワン女子の鹿島市ラジオ、初めて宣伝したこれ週が変わったから ね、 そ う、 ねそうです、4月13日金曜日です。次回のルート4ベースボールは、5月4日
お、
ゴールデンウィーク
誕生日、
あ、おめでとう。
私も31になるよ。速攻なっちゃうよ。
そっちに出てもらえばよかったから。まあまあ、おめでとうございます。
ありがとうございます、
はい、という感じで、
はい、
やっていきますので、
はい、
今後ともぜひぜひモリエンテスラジオと、あと新しく始まる、
はい、
ガリスク情報発信局
は、4月11日の水曜日がね、はい、初回となります
ので、
各週、2週目と4週目にやりますので、
うん、はい、ぜひぜひ聞いてくださいませ、
はい、
劇団員のちょっとしたこぼれ話なんかも聞けたりするかもしれませんね。
はい、
はい、ということで、はい、本日のゲストは前田ゆり子さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。